Well, this morning we're going to be starting the book of Leviticus. So if you could please open your Bibles to Leviticus.
はい。では、今朝からですね、レビ記を学んでいきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は旧約聖書のレビ記をお開きください。
Leviticus. We last week we did sort of an overview. We went through the book of Exodus and we in one sitting.
先週ちょっと全体の流れを見ていくために出エジプト記をおさらいしました。
So I'm not going to go through the whole book of Leviticus in one time.
で、一回で出エジプト記を終わったんですけども、レビ記に関しては一回で終えるというようなことはしませんので。
Anyway, the word Leviticus means pertaining to the Levites, pertaining to Levi.
このレビ記という言葉ですけれども、これはレビ人に関してという意味になります。
Now you remember, Levi was one of the sons of Jacob.
このレビ人、レビ族というのは、ヤコブの息子の一人になります。
And they were a special tribe. God had designated that they were the priestly tribe.
で、彼らは、神が選ばれた特別な民として祭司職を与えられた民です。
They could minister in the tabernacle.
彼らは、幕屋の中で使えることができました。
Only the Levites could do this.
レビ族だけがその働きを行うことができます。
You had to have the right genes.
ですから正しい正当なジーンズを履いてないとできません。
Levi. butThe book, this book was written by Moses at Mount Sinai.
この、レビ記はシナイ山でモーセによって書かれました。
Remember last week we talked about that. The Israelites were there at Mount Sinai and Moses went up and received the Ten Commandments from the Lord.
先週少し見ましたけれども、イスラエルの民がこのシナイ山のふもとにいるときに、モーセが山の上で神から十戒を与えられました。
And in addition,God gave Moses a pattern for building the tabernacle.
そしてまたそれに加えて神はモーセに対してこの幕屋の建設とそれに関わることを細かい指示を与えられました。
And the tabernacle was built as a place to worship God.
幕屋というのは神を礼拝するための場所として建てられるものです。
And when they, it was a tent because remember they're moving around.
それはテントのようなものです。彼らはずっと移動していましたので。
And every time they would set up camp, the tabernacle was set up right in the very center of the camp. And then they would have three tribes and camped on each side of it.
そして、毎回宿営するたびに、その宿営地の真ん中に幕屋を建てて、その周りに三部族ずつが四方向に宿営するという形になっています。
And so God was...going to live in the midst of his people.
ですから神がその民の真ん中にいつもおられるということでした。
And remember, last week we left off at the end of Exodus, and the glory of the Lord. They set up the tabernacle, and the glory of the Lord filled the tabernacle.
そして前回出エジプト記の最後のところを見ましたけれども、この幕屋ができて、そしてその幕屋の上に神の栄光がいつもあったとありました。
And this book of Leviticus begins with God speaking to Moses.
そしてこのレビ記というのは神がモーセに対して語られたことから始まっています。
But not from the top of Mount Sinai like before. Now God speaks to him from inside the tabernacle.
でも、今回はその山の頂から上の方からモーセに語られたのではなくて、幕屋の中から神がモーセに語られます。
And in this book of Leviticus, God speaks to Moses and he explains, he gives specific instructions on how they were to worship him from, with the tabernacle.
そして、その神が与えられた指示の中には、民がこの幕屋を通してどのように神を礼拝していったらいいかという、その、方法をの指示が与えられています。
Now the Israelites had met God.He had delivered them from Egypt.
イスラエルの民は神と 出会っています。そして神が彼らをエジプトから導き出してくださいました。けれども本当の意味でこの民が神を知っていたとはまだ言えません。
And so God is establishing these instructions and how to worship him, and he's in doing so he's teaching them about who he is.
ですからここで神がどのように彼らが神を礼拝すればいいかということを教えながら、同時に神という方がどういう方であるかということをこの民に教えようとしておられます。
The theme of the book of Exodus is holiness.
このレビ記のテーマは清さです。
The word holy is repeated 93 times.
この清いという言葉は、この書の中で93回使われています。
And the meaning, the basic meaning of the word holy means different.
この清いという言葉 の, あの基本的な意味は異なるということです。
God is holy. He is different from us.
神は清い方であって私たちとは異なる方です。
He's in another league. He's set apart.
神は私たちとは違 う, こう分けられた方です。
He's not like us. He's different.
私たちのようなものでは決してありません。違う方です。
Now, this is huge. This is a big thing.
これは実は非常に大きな大事なことです。
If you look at the other religions of the world and the other gods that have been created, you find that they're very much like humans.
他の宗教の神々というものを見ますと、人間が作り出した神々になりますけれども、それらは非常にこの我々人間とよく似てる部分、似た神々です。
For example, the Greek gods. I'll just use an example.
例えばギリシャの神々ですね。
They're kind of popular now in the movies.
映画でも散々こう。
Make a comeback or something. They're very human-like in that they have temper tantrums and they lust and they get angry and they're very human in that respect.
このギリシャの神々というのは非常に人間的な部分があって怒っていたりこの肉の欲求があったり、本当に非常に人間によく似ているものです。
And you'll find that with all gods of other religions.
でそういったものが他の宗教にも他の宗教の神々もそういった部分が当てはまると思います。
And the reason because menPeople created them, so they're created in the image of people, so they're going to look like people.
で、それはなぜかというと、人が作り出した神々なので、人に似せて神を作っていますから、神は当然人に似てくるわけです。
But God wants to say right from the very beginning, I am different. I am not like you. I'm not like any of your gods. I am holy.
でもここで、この聖書の神ははっきりと一番最初に私はあなたたちとは違う、私は清いものであってあなたたちや人やまた他の神々とは違うものだということをはっきりとここで宣言されています。
But then he goes further than that. He talks about holy, about his people also being holy.
そしてまた、それだけではなくて、この神が選ばれたご自分の民、これもまた清いものであるということを教えておられます。
And what it means is it, the meaning is that it's set apart from the rest of the world for a specific purpose.
それはどういうことであるかと、どういうことかというと、私たちはそのこの世から分けられた、性別されたものであるということです。
And the key verse, at least one of the key verses, it could be found inChapter 11, verse 44, in which God says, "You shall be holy, for I am holy."
で、この、レビ記の、鍵となる聖句の一つなんですけれども、レビ記の11章の44節に、あなた方は聖なるものとなりなさい、私が聖であるからと書かれています。
Now, being holy is really a wonderful privilege that God gives to us.
で、この聖なるものであるということ、これは実は神が私たちに与えてくださった素晴らしい特権です。
It's not some weird lifestyle like God, you know, that God is calling us to be a weirdo or something that's in that way different. No, it's a privilege. It's a blessing. to be set apart for the Lord.
これは決して何か私たちがちょっと人と変わっている変わった生活をするということではなくて、そのちょっとなんか変な人というか変わってるからということで違うというのではなくて、私たちはこの世から性別されて、より分けられて、異なるものとなるという、そういった実はこれは特権です。
And it's to be set apart. God is saying, you are not like everybody else. You are my special people. I have chosen you and I have a special purpose for you.
これは特権であって、神があなたは他のものとは違う、私が特別に選んだ特別な民なんだという、そういった特権を意味しています。
I think that this message here in Leviticus is one of the meets one of the greatest needs that we have.
この、レビ記には実は私たちにとって一番必要なものというものが、書かれています。
We need to understand this.In order to understand who we are.
私たちは自分たちが誰かということを知るためにもこれをよく理解する必要があります。
Because it gets to the heart of your identity as a child of God.
なぜならば、ここから私たちは神の子としての自分がどういうものであるかというその存在を知ることができるからです。
And I think some of our greatest problems come from not understanding this.
そして、大きな問題というのは往々にしてこのことを理解できていないところから来てしまうということがあります。
When we don't see ourselves as being set apart for God and we struggle, you know, understanding who am I?
私たちが神のためにより分けられているということを理解できていないと、自分は一体どういうものなんだろうかというところで苦しんでしまうことがあります。
Now the book of Leviticus, excuse me, presents a picture of Jesus, very clear picture of Jesus, of his life and of his sanctifying work on the cross.
このレビ記という書物、これはここにはイエスの姿がはっきりと書かれています。イエスのその清さであったり、またこの清められていく聖化といいますけれども、そういったものが書かれています。
Now sanctification, that word actually means to become holy, to be holy.
聖化というのは、これは清くなるということです。
Now at first when you look at this book you may think, well this doesn't matter, this has nothing to do with us now.
最初このさっとレビ記を読みますと、なんか自分たちにはあまり関係ないんじゃないかと思うかもしれません。
But if you look closer, we're going to find it has tremendous significance for our lives now.
けれども、より詳しく見ていきますと、実は今の私たちの生活の中に非常に意味を持ってくる重要な書であることがわかります。
Because these rituals teach us a lot about the nature of who God is.And how he is to be worshipped.
なぜならば、この彼らが行っていたさまざまな宗教的な儀式というものが、神がどういう方であるか、そして神はどのように礼拝されるべき方であるかということを教えているからです。
And now the first chapters describe five different types of offerings that were to be made.
最初の方の章では、私たちが捧げるべき、5つの異なるこの捧げ物、生贄というものについて書かれています。
And chapter 1 describes the burnt offering.
最初の1章のところは、全焼の生贄について書かれています。
Okay, so let's read chapter 1, 1 through 17.
ではまずレビ記の1章、1節から17節までをお読みします。主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。 その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れられるためである。その人は主の前でその若い牛をほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。またその全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けなさい。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪とを祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。しかしもし全焼の生贄のための捧げ物が羊の群れ、すなわち子羊またはヤギの中からなら、傷のないオスでなければならない。その人は祭壇の北側で主の前にこれをほふりなさい。そして祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。またその人はそれを部分に切り分け、祭司はこれを頭と脂肪に添えて祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。こうして祭司はそれら全部を捧げ、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄であり、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。もしその人の主への捧げ物が鳥の全焼の生贄であるなら、山鳩または家鳩の雛の中からその捧げ物を捧げなければならない。祭司はそれを祭壇のところに持ってきて、その頭をひねり裂き、祭壇の上でそれを焼いて煙にしなさい。ただしその血は祭壇の側面に絞り出す。またその汚物の入った胃袋を取り除き、祭壇の東側の灰捨て場に投げ捨てなさい。さらにその翼を引き裂きなさい。それを切り離してはならない。そして祭司はそれを祭壇の上、火の上にある焚き木の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄であり、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。
As you read through this book of Leviticus, there's one thing that really stands out.
このレビ記を読むときに非常に一つ注意を引く点というか際立つ点があります。
And that's the blood.
それは血です。
There's a lot of blood.
もうたくさんの血が流されます。
You can't get away from it.
もうそれを避けることはできません。
It's everywhere in this tabernacle worship.
もうこの幕屋での礼拝の至るところに血があります。
And I know that this offends many people.
ですからこのことが多くの人たちにちょっとこう気分を害させるということを私も知っています。
It's a very bloody book.
非常に血生臭い書物です。
And you wonder, why all the blood?
なんでこんなに血が必要なのかと思うかもしれません。
But really, this gets to the real heart of the issue.
でも実はこのことが本当に問題の核心に迫ってきます。
It gets to the point of something that everyone needs to understand.
もうこれは全ての人が理解しなければいけない、そこにまで私たちを、導いてくれます。
We are separated from God because of our sins.
私たちは罪のために神から離されてしまいました。
And sin is horrible.
罪というのは恐ろしいものです。
It's gross. It's bad. It's something you can't deny.It's something that you can't avoid. You can't just, sweep it under the rug and just let's not think about it.
罪というのは非常に醜いし、また悪いもので、私たちはこれを決して避けることもできないし、また隠しておいても見ないようにするということもできません。
And we learn here that unless sin is dealt with, we cannot have fellowship with God.
そしてこの罪が取り扱われない限り、私たちは神と関係を持つことができません。これは 私たちが避けることのできない真理です。
And, you know, it says, Romans 3:23, the wages of sin is death.
ローマ人への手紙の3章の23節でも、罪から来る報酬は死ですとあります。
And in Hebrews it says, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins.
またヘブルの9章の22節には、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですとあります。
And you see here that God cannot be approached without a sacrifice.
そしてここで分かるように、生贄をなくしては神に近づくことはできません。
In chapter 17, verse 11, there's an important verse. It says, For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for your soul.
レビ記の17章の11節に非常に大事なことが書かれています。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。
Now as I mentioned earlier, the sacrifices are a picture of the life of Jesus and then also his sacrifice on the cross.
先ほども少し言いましたけれども、この生贄というのは実はイエスの命というものを表しています。また十字架で、身代わりとなってくださったそのイエスの代償を表しています。
Now this burnt offering speaks of Christ's total dedication.
でこの全焼の生贄というのはキリストが完全にご自身を捧げてくださったということを表しています。
It speaks about his life that he lived.
彼が生きたその命そのものがのことを書かれ、指しています。
It was a voluntary. The burnt offering was a voluntary offering. You weren't required to do it.
全焼の生贄というのはこれは自ら進んで捧げるものであって捧げなさいと決められているものではありません。
And it was completely burned in the fire. The whole animal was justcompletely consumed. The whole thing went up to God.
そして、この捧げられた生贄は完全にすべてが焼き尽くされなければいけません。
Now Jesus was completely dedicated to do the will of the Father.
イエスは完全にこの父の御心を行うためにご自身をすべて捧えてください。
He wasn't forced to do it. He chose to do it.
彼は強制されて行ったのではなくて自らそれを選んで行ってくださいました。
And even in speaking of the cross there in John chapter 10 Jesus said of his life no one takes my life from me I lay it down by myself I have the power to lay it down and I have the power to take it again.
そしてイエスはご自身でこのように言われました。ヨハネの福音書の10章の18節ですけれども、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。
But it wasn't just the cross. Jesus lived his whole life that way.
でも、ただその
He lived his whole life even before the cross that way.
その十字架に着く前もイエスは本当に全てを捧げて父なる神に全てを捧げて生きるその生き方を示してくださいました。
Now, in Romans chapter 12 there's also a picture of this sacrifice. The burnt offering is in mind in verse 1 when Paul says present your bodies a living sacrifice holy acceptable to God which is your reasonable service.
ローマ人への手紙の12章にもこの全焼の生贄について書かれているところがありますけれども、12章の1節にあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですとあります。
So it was a picture, the burnt offering was a picture of Christ, of Jesus, the way he dedicated his life, but it's also, we are to follow Jesus. It's a picture for us.
ですからこの全焼の生贄というのはイエスがご自身をすべて捧げてくださった その、 あの方を表していますけれども、同時にまた私たちもそれを見習ってイエスと同じようにすべてを捧げるという、その生き方をするということがあります。
And it's voluntary.
そしてこれは自ら行うものです。
God never forces us to serve him.
神は決して私たちに無理やり神に仕えさせるということは
ございません。 We are given the opportunity to choose, to volunteer to do it.
私たちにはその自ら進んでそれを行うかどうかというその選択肢が与えられています。
And this is what makes it so special.
そのことが実は特別なものにしているわけです。
In verse 13, it says, "To the Lord, this was a sweet aroma."
13節にレビ記1章の13節にあるように、この捧げ物が主へのなだめの香りであると書かれています。
And when you look at the life of Jesus, his life was lived in that way, that it was to the Lord, to the Father. It was like a sweet aroma.
イエスご自身もその生き方すべてを通して父なる神に捧げられました。そしてそれが神にとってそのなだめの香り、かぐわしい香りとなりました。
And not only that, when the Lord looks at your life, as you walk in faith in Christ and choose to serve him,That is a sweet aroma to him.
で、イエスだけではなくて、皆さんもまた信仰によって歩んでいくときに、その皆さんの人生を神がご覧になって、かぐわしい香り、なだめの香りとして見てくださいます。
All because of Jesus.
それはすべてイエスのおかげです。
Now, the person in this sacrifice, if you can imagine,The person presenting the sacrifice, he had to first, you had to take the animal and place your hand upon the animal. And that signified that you're, what you're saying by doing that is that this, I'm designating this animal is dying in my place.
この全焼の捧げ、全焼の生贄を捧げる人は、その動物を持ってきたときに、その動物の上に手を置きます。そして手を置いて、この動物は私の代わりに生贄となるんだということを指し示します。
And it was a confession. By doing that, you were confessing that I deserve to die. But I'm transferring that to the animal.
で、その手をかざすことの意味は、私は死ぬべきそのものであるという。本来であれば自分が死ななければいけないということを、告白して、その罪をこの動物の方に転嫁するということです。
Now, when we come to Christ, when we receive the gospel, we made that confession. We admitted, it's a confession, I deserve to die on the cross.
私たちがキリストのもとに来たときに、そして、キリストを救い主として受け入れたときに、実は私たちは自分が本当は死ぬべきものですという、その告白をしていることになります。
This is the heart of the gospel.
これが実は福音の、核心の部分です。
Now, not only that, the person presenting the animal offering had to put his hand and he would also have to kill the animal.
そしてこの持ってきた人は生贄に動物の上に手を置くだけではなくて、自分でその動物生贄をほふらなければいけませんでした。
I mean, can you imagine that what it would be like that this innocent animal and as it's dying, as it's kind of falling down right underneath your hand, you're saying, I deserve to die, and this innocent animal is just the life is going out of it, and you think as this is happening, this is.Me. This is because of me that he's dying.
皆さん想像できるでしょうか。この罪のない動物が自分の目の前で死ぬわけです。で、その時にこれは私のせいだと。私が本来だったら死にふさわしいものであるのに、それをこの罪のない動物に委ねて、そしてこの動物がそのゆえに命を落として死んでい
く。It would leave a strong impression that sin, my sin is serious.
その時に本当に自分の罪がこれだけ深刻なものなんだ、重いものなんだということをそこで強く感じると思います。
Now, some of the priests would then take in some of the blood and they would sprinkle it by the altar.
そして、まあ、祭司がやってきてその血をですね祭壇に注ぎかけます。
And the body was cut up and washed and some of the parts were washed and it was placed on the altar.
そして、まあ、その動物の体はこう部分に切り分けられて、であるものはこう洗って、そして全てが祭壇の上に置かれます。
Now, there were three grades of offerings. It was based upon what a person could afford.
でこの全焼の生贄は実は3種類 の生贄がありますけれども、それはその人 の経済力によって異なります。
If they could afford a bull, they could offer a bull or maybe a sheep or a goat.
牛を手に入れることができる人は牛を捧げるし、そうじゃない人は羊やヤギ。
And if they couldn't afford that, they could offer a bird.
それも手に入れることのできない人たちは鳥を捧げました。
And remember when Mary and Joseph went to the temple, when they presented Jesus at the temple, it said they offered a pair of doves. It says in Luke chapter 2.
で覚えているでしょうか。イエスの両親であるヨセフとマリアはイエスをこの捧げる主に捧げるために宮に来たときに、一つ貝の鳩を捧げたというふうにルカの福音書に書かれています。
And that was indicating that they were quite poor.
それはつまり彼らが貧しかったということを表しています。
But you know, with every you see different grades of sacrifices hereBut the effect of the sacrifice is the same, whether you offer a bull or a bird.
で、ここでまあ3つの異なる生贄が書かれていますけれども、でもその生贄の意味するところはすべて一緒です。
But,
この牛であろうと鳥であろうと。
But what comes through is everyone needed to offer something.
でもすべての人が何かを生贄にしなければいけませんでした。
You couldn't come before the Lord if you didn't have anything.
もし何も持ってなかったら神のもとに来ることはできませんでした。
It costs something to worship the Lord.
神を礼拝するためには代価が必要となったということです。
You know, it costs us something to worship the Lord.
私たちもまた主を礼拝するために代価を支払っています。
It costs the perfect the sacrifice of Jesus.
それは完全なるイエスというその生贄という代価です。イエスの生贄という代価です。
Now, we're not required to bring an animal like this and to kill an animal. I'm so thankful. But we don't have to do that.
私たちは今はこの動物を携えてきて、そしてそれをほふらなければいけないということはもう求められていませんから、そのことを私は本当に感謝しています。
So that we can approach God.
それをしないと神に近づくことができないということではありません。
But it's not because God changed his mind. He said, well, you know, in the Old Testament, I was sort of into that. But now, you know, let's just lighten up a bit.
でもそれは決して神の心が変わったからということではありません。旧約の時代にはちょっと厳しすぎたから、じゃあ新約になって今はもう少し簡単にしようと、そういったことではありません。
God did not change his mind.About this fact that sacrifice is necessary in order to approach Him. It's still the way it is.
神は変わらないお方ですので、神に近づくためには何かその生贄を携えていく必要があります。それは変わっていません。
But we have Jesus. The perfect sacrifice was offered on our behalf in order that we can approach God freely with confidence.
でもイエスの完璧な生贄が今はありますから、それによって私たちは神のもとにもう本当に自由に近づくことができるようになります。
And we need to never forget this.
ですからこのことはもう絶対忘れてはいけません。
Now, the purpose, if you look at the purpose of these sacrifices, was to please the Lord.
でこれらの捧げ物、生贄の目的というのは主を喜ばせるということです。
In verse 17, it says, "The burnt offering was a sweet aroma to the Lord."
17節にも、これはこの全焼の生贄は主へのなだめの 香りであるというふうに書かれています。
The perspective in all of these sacrifices is whether or not the Lord is pleased. It's to the Lord. The perspective is that the Lord, you know, it's whether or not the sacrifice pleases the Lord.
この目的というのは、その、
Yeah, the sacrifice is, it says, we're a sweet aroma to the Lord. So the perspective is how he feels about it.
I'm sorry. この目的というのは、人々が捧げたその生贄が主に喜んでいただけるかどうか、そのこれはなだめの香り、かぐわしい香りとありますから、それが主に受け入れられるものかどうかということです。
And you know, really, the main purpose of our worship is to please the Lord.
ですから、私たちの礼拝の一番の目的というのは、主に喜んでいただくことです。
In Hebrews 13:15, it talks about we offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name.
ヘブル人への手紙の13章15節には、キリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんかと。
Because sometimes people,When I listen to people or I just kind of look at the way things happen, it seems that people have the idea that the purpose of a worship service is to please them.
時にこの人々はよくですね、この聞いたり見たりしていますと、礼拝の目的というのは自分たちを喜ばせるものというふうに捉えている人が多いように感じます。
You know, some people will talk, well, I liked it there, or the music was really neat there, or this or that. And, well, I understand, we're all human, but sometimes when I hear it, it's like describing whether or not you liked a movie.
ああ、そこの教会は素晴らしい、あそこの賛美がいいんだよとか、もちろんそういうのは、そういう気持ちは私たち人間ですから持ってますし、よくわかるんですけれども、なんかそういった話を聞いていると、あそこがいい、ここがいいとかいう話を聞いていると、まるでなんかこう映画に行って、あの映画は良かった、どうだったっていうように言ってるように聞こえます。 Now,
Again, I understand worship is also for us and we're blessed. I'm not trying to take away from that.
もちろん礼拝というのは私たちのためでもありますし、私たちはそこから祝福をいただきますので、それを取り上げるつもりは全くありません。
But I found in my own heart, when I keep this in mind, when I purposely come before the Lord, and it's like, when I mean worship, I mean everything we do together.
でも私自身この礼拝ということを考えるときに、その礼拝というのは、私たちが行うすべてのことを含んで礼拝と言いますけれども、
It begins first of all just with the decision to come to worship. I'm going to worship the Lord. You know, I set aside the Lord and I'm coming to worship the Lord. That alone makes it gives the right perspective.
まず最初に私は主のために礼拝に行くんだと、礼拝に行くということを決心する。それ自体がもうすでに主のためにそれを、その時間を性別して取るという、そういう決心になりますので、そこからもうスタートです。
And with singing, you know, singing praises, sometimes I can be so distracted because I'm trying to remember what am I going to say, I don't want to forget this announcement, and I have to consciouslyI make a conscious decision, says, I am going to worship the Lord now. I'm singing this song to the Lord. And I find that gives me the right perspective.
そして、賛美のことに関しても、例えば私自身、よくこう心が落ち着かない時があるんですね。こう、次はこれをしなきゃいけないとか、アナウンスを言わなきゃいけないとか、そういったことが頭をよぎってしまうと、賛美に集中できなくなるんですけれども、そういった時に自分自身に、私は今これを主に賛美をしてるんだ、主に賛美を捧げるんだという意識を集中させます。そうすると主から主を本当に喜ぶ あの賛美を捧げることができて、そしてそれがあの正しい見方であのこの礼拝というものを捉えることができるようになります。
and it makes it meaningful.
そして本当にそこに意味深いものが生まれてきます。
and without that perspective, if I'm in this or anybody else, if we're in this idea that hey, I'm, you know,Do I like this or do I not like this? You know, if we get the perspective where it's all about us, I find that it's rarely meaningful.
そしてこの正しいあの捉え方、礼拝に対する捉え方が間違ってしまって自分中心になってしまうと、私はこれが好きか嫌いかとかそういうふうになってしまう、なっていってしまうと、あのそこにはあのその意味深いものが生まれてこなくなります。
All right, let's move on. We're gonna...This morning I'm going to do two more offerings, but we're going to talk about the grain offering in chapter 2.
あと2つあの捧げ物を見ていきたいと思いますので、2章の今度は穀物の捧げ物について
見たいと思います。 And let's read chapter
2. はい。では2章1節から16節をお読みします。人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていきなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳香全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。あなたがかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げるときは、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れない和型のパン、あるいは油を塗った種を入れないせんべいでなければならない。またもしあなたの捧げ物が平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れないものでなければならない。あなたはそれを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい。これは穀物の捧げ物である。またもしあなたの捧げ物が鍋で作った穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉で作らなければならない。こうしてあなたが作った穀物の捧げ物を主に捧げるときは、それを祭司のところに持ってき、祭司はそれを祭壇に持っていきなさい。祭司はその穀物の捧げ物から記念の部分を取り出し、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。これは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しでも主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないからである。それらは初物の捧げ物として主に捧げなければならない。しかしそれらをなだめの香りとして祭壇の上で焼き尽くしてはならない。あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならない。もしあなたが初穂の穀物の捧げ物を主に捧げるなら、火にあぶった穀粒、新穀の引き割り麦をあなたの初穂の穀物の捧げ物として捧げなければならない。あなたはその上に油を加え、その上に乳香を添えなさい。これは穀物の捧げ物である。祭司は記念の部分、すなわちその引き割り麦の一部とその油の一部、それにその乳香全部を焼いて煙にしなさい。これは主への火による捧げ物である。
Now the grain offering could be presented in various forms. Some of it looks a lot like bread, because that's really what it is.
この穀物の捧げ物というのはいろいろな形にして捧げることができました。でそのうちの一つは、まあ、パンみたいなものも焼いて捧げることができました。
And in this offering, the priest would put some of it upon the altar, but then the rest of it, the priest would, a portion of it, the priest would eat.
この捧げられた捧げ物は、一部は 祭壇でに捧げて焼き尽くしますけれども、残りは祭司がそれを取ることができました。
Now, the offering represents really Jesus as the bread of life.
そしてこの捧げ物は、まさにこのイエスのが命のパンであると言われましたけれども、その姿を表しています。
This offering speaks of the perfection of his humanity. It speaks really of Jesus' life on earth.
この捧げ物はイエスの本当に人間としての完璧さ、人間として生きられた時のその地上での完璧に生きた姿というものを示しています。
Remember, Jesus is God, but Jesus is when he was born in a human body, he was fully human.
イエスは神ですけれども、同時にまた人として生まれた時に完全な人間として来られました。
And he lived over 30 years, and he was perfect. There was no sin. He was pure.
そして、30年少し、この地上で生きられましたけれども、その間全く罪を犯したことがない清い、完全に清い生き方をされました。
Now this offering was presented with oil, which isIt had to be accompanied by oil, which is a picture of the Holy Spirit.
で、この捧げ物、穀物の捧げ物には油を一緒に添えて捧げる、なければいけませんでしたけれども、この油というのは聖霊を表しています。
And it also included salt.
そしてまた塩も出てきます。
Which would speak of purity.
で、この塩というのは清さというものを表しています。
In those days, salt was their preservative. It's what...
で当時この塩というのは防腐剤の役割を果たしていました。
The idea was pure, it doesn't spoil.
それは、清く保つ、腐っていかないということを意味するものです。
Now, there could no, be no leaven in this offering.
そしてこの捧げ物の中にはパン種を入れてはいけないとあります。
And in the Bible, leaven is associated with evil.
この聖書の中では、このパン種というのは悪とこう関わりがあるというふうにまあ捉えられています。
And again, Jesus was sinless. There was no evil in him.
そしてイエスはもちろん罪のない方で、彼のうちには一切の悪がありませんでした。
And also, it couldn't contain honey.
そしてまた、蜜も入れてはいけないとあります。
Honey is the sweetest thing that nature produces.
蜜というのはこの自然が作り出す最も甘いものの一つです。
But just as honey is added to make something sweet, and leaven is added to make, you know, to give this flavor of sourness, Jesus is perfect. He needs no addition. He needs nothing from the world.
この蜜というのを入れるとそれによって甘さを加えることになりますし、またもしパンダネを入れると少し酸味を効かせるということもありますけれども、でもイエスは完璧なお方でしたので、もうそこに何か味付けを加える必要はなかったわけです。
Now, with all of these offerings, they point to Jesus, but they also talk about what this means for us.
もちろんこの捧げ物はイエスを表していますけれども、同時に私たちにとってもどういう意味があるかということを教えています。
Jesus has become our life.
イエスは私たちの命となってくださいました。
He is our purity.
私たちの清さそのものです。
He is our perfection.
イエスは私たちのこの完璧さを表してくださる方です。
He is to us what we cannot do be for ourselves.
イエスが私たちにできないことをすべてしてくださっています。
When God looks at you,He sees the righteousness of Jesus.
神が私たちをご覧になるときに、神はこのイエスの義、イエスの正しさを見てくださいます。
Because of your faith in Christ, He looks at you and you're as white as snow.
私たちがイエスに信仰を置いているゆえに、神は私たちをご覧になるときに雪のように白いものとして見てくださいます。
I mean, that seems...Sometimes it's hard to believe. No, really. That's an exaggeration.
時にそれはもう本当に信じられないようなことで、そんな大げさな思うかもしれません。
But this is not. This is what the Bible teaches.
でも 決してそうではありません。これは聖書が私たちに語っていることです。
Especially we went through Romans, we really went into depth on this.
特にローマ書を学ぶと、本当にそのことが詳しく深く学ぶことができます。
But Jesus provides. He is your purity.
でもイエスがすべてを備えてくださいました。イエスが皆さんのその清さそのものです。
Going through this life, we get dirty.
この世を生きていると私たちは本当に汚れていきます。
We do impure things.
もう本当に不純なことを行っていきます。
We think impure thoughts.
また不純な考えも思いも抱きます。
And we feel dirty.
そして本当にこの汚れを覚えてきます。
And a lot of times we feel like, well, how could I approach God?
そしてどうやって自分はこんな状態で神に近づくことができるんだろうと。
And the devil is right there telling you, yeah, how can you approach God?
そしてそこに悪魔がささやくわけです。そうだそうだ。そんなんでどうやって神に近づくんだと言ってきます。
We can approach God because Jesus is our purity.
私たちは神に近づくことができます。なぜなら私たちの清さというのはイエスにあるからです。
We give him our junk and he gives us his purity.
私たちがこの醜いものをすべて渡してイエスがご自身の清さを私たちに与えてくださいました。
You know, the biggest mistake is to think that you can clean yourself up before you come to God.
It's a mistake, yeah. 大きな間違いは私たちがまるで自分で自分をこう清めてそれから神のもとに行くんだというふうに清められる、そしてそれから神のもとに行くんだというふうに考えてしまうことです。
But in that frame of mind, you just never can do it.
でもそれは決してできることではありません。
It reminds me when some friends of mine many years ago we were on vacation in Malaysia and we went to this little tiny island.
何年も前の話なんですけれども、友人とバケーションでマレーシアにいました。で、小さな島にいたんですけれども、
It was beautiful.
非常に美しいところでした。
It was called Cebu, not Cebu in the Philippines, Cebu.It's just a little island, just white sand beaches.
Cebu というですね。セブとは違います。フィリピンのセブとは違う。シブという非常に小さなでも美しい島でした。
But we went swimming out there.
でそこで泳いでいました。
And it was great.
もう本当に
crystal clear water.
水も透き通るような美しさで気持ちよかったです。
But I stepped on something. It was kind of weird. It was kind of, ooh, what was that?
でも私何かを踏んでしまったんですね。で、なんだこれはと。
And I came up on shore and there was this black gunk all over my foot.
そしたらなんか黒いなんだろう、ガム。
Junk, like tar.
なんか黒いよくわからないものが物体が私の足に絡みついていました。
What happened is oil tankers would flush out their oil and it was a spot of oil that had come up.
で何が起こっていたかというと、なんか油を乗せたオイルタンクがひっくり返ってしまって、そのオイルがこう流れてきていた。
But you know, I remember I was trying to wipe it off, and then it gets on my hands.
で私はそのこう足についたのをこう手で救ってみると、この手にそれがつきました。
And then I tried, you know, to wipe it off, and then both hands are dirty, you know.
でそれをこう払う避けようとすると、もう両方の手にどんどんついてきます。
And it's justHere I am in paradise, and I'm full of this junk.
こんな天国のようなところにいるのに本当にゴミにまみれてしまいました。
But when we come before God, if you try that, you say, "Okay, I'm going to clean myself up." It's just kind of like that. You try to improve, and then it gets worse.
私たちが神の前に自分でこう清くなろうとして立とうとするというのは同じようなことじゃないかと思います。一生懸命自分で汚れを払おう、取り去ろうと。
And the only thing that works is if Jesus cleans you up.
でもそれはなかなかうまくいきません。イエスだけが私たちをきれいに清めてくださることができます。
Okay, one more offering this morning, the peace offering.
もう一つ、今朝は生贄を見ていきたいと思います。和解の生贄です。
Let's read verse chapter 3.
3章。をお読みします。 もしその捧げ物が和解の生贄の場合、牛を捧げようとするなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。その人は捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の入り口のところでこれをほふりなさい。そして祭司であるアロンの子らは祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。次にその人は和解の生贄のうちから主への火による捧げ物として、その内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、2つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小葉とを捧げなさい。そこでアロンの子らはこれを祭壇の上で火の上の焚き木の上にある全焼の生贄に乗せて焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。主への和解の生贄のための捧げ物が羊である場合、オスでもメスでも傷のないものを捧げなければならない。もしその捧げ物として子羊を捧げようとするなら、その人はそれを主の前に連れてきなさい。捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の前でこれをほふりなさい。アロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。その人はその和解の生贄のうちから主への火による捧げ物としてその脂肪を捧げなさい。すなわち背骨に沿って取り除いた油を全部と、内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、2つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小葉とである。祭司は祭壇の上でそれを食物として主への火による捧げ物として焼いて煙にしなさい。もしその捧げ物がヤギであるなら、その人はそれを主の前に連れてきなさい。捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の前でこれをほふりなさい。そしてアロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。その人は主への火による捧げ物として、その生贄から内臓を覆っている脂肪と内臓についている脂肪全部、2つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小葉とを捧げなさい。祭司は祭壇の上でそれを食物として火による捧げ物、なだめの香りとして焼いて煙にしなさい。脂肪は全部主のものである。あなた方は脂肪も血も一切食べてはならない。あなた方がどんな場所に住んでも世を守るべき永遠の掟はこうである。
Now, the peace offering was a, it speaks of the communion that Jesus provides between us and God and us and each other.
この和解の生贄というのは、イエスが私たちのために備えてくださった私たちと神、そして私たちと他の人々とのこの交わりのことを指しています。
And it was unique from the other offerings in that the person offering this was given some to eat.
そしてこの生贄がちょっと他のものと違う独特なのは、この生贄だけは、捧げた後にその捧げた人がその一部を、食べるためにまた受け取ることができるというものです。
It's like the idea is of a barbecue.
ちょっとこうバーベキューのような感じかもしれません。
I mean, in those days, people didn't eat meat all the time.
当時は人々は肉をよく食べていました。
And, you know, it was only eaten during special occasions.
まあ、
they would eat it during special occasions.
彼らは特別な時にだけ肉を食べていました。
And eating together was a sign of communion.
この一緒に食事をするということは、これは交わり、親しい交わりを持つということの表れです。
Because I'm eating this food and you're eating it, and in a sense, we're becoming one.
私もこれを食べているし、あなたもこれを食べているということで、その一緒に食べるということで、その人たちが一つとなるという意味がありました。
Now, I need to say, this was not an offering. This offering did not symbolize that you were.It wasn't given in order to make peace with God. That was done by the sin offering, which we'll study next week.
気をつけてほしいのは、この捧げ物は、この和解の生贄というのは、神と和解をするために捧げるものではありません。 それはあの罪の生贄というのはまた別にあの後で学ぶところに出てきます。
This offering was to enjoy peace with God.
この生贄というのは神との平和を楽しむためのものです。
And again, it's a picture of Jesus.
でここにもまたイエスの姿が現れています。
Because of Jesus, we have peace with God. We can enjoy a fellowship and a relationship with God.
イエスのおかげで私たちは神との関係をもう一度持つことができ、その関係交わりをあの楽しむことができます。
And we can enjoy fellowship with one another.
そしてまた互いにあの互いの間の交わりも楽しむことができます。
In Ephesians chapter 2 verses 14 through 18 it talks about this peace that Jesus is our peace.
エペソ人への手紙の2章の14節から18節には、このイエスが私たちの平和であるということについて書かれています。
He gives us peace because we have this peace with God and as we have fellowship with God we have fellowship with one another.
私たちはこのイエスの平和によって神との関係を回復して、交わりを持つことができるようになっていますから同時に、他の人々とも、その関係をシェアすることで他の人々とも交わりを持つことができるようになります。 Because the fellowship is based upon what he has done. この交わりというのは実はイエスが行ってくださったことが、基礎となっているからです。
There's no longer a needThere's no longer need to prove ourselves to each other.
もうお互いに自分をこうなんて言うんでしょう、証明するというか、自分はこういうものだというふうに、一生懸命証しする必要はありません。
You know, I'm somebody, or I've done this, or I've done that.
私はもうちょっとこうこういうものなんだ、人角のものなんだというふうに一生懸命自己主張する必要はありません。
Or on the opposite way, trying to hide. I don't hope you don't know the bad things I did or this or that.
もしくは逆にこの自分の悪い部分を見られないように隠さなきゃいけない、そういう必要もありません。
And this is what separates people.
そういったことが実は人をこう人と人を話す。原因になります。
It's what separates people from God. It's what separates people from one another.
人と神を引き離す原因ともなりますし、人と人との間を引き離す原因ともなります。
But Jesus, as it says in Ephesians, he has broken down the wall of separation.
でもイエスがこの隔ての壁を取り除いてくださいました。
He's our peace.
彼が私たちの平和です。
You can enjoy.Your walk with the Lord.
ですから私たちは主と共に歩むその歩みを楽しむことができます。
When you think about God, it's no longer, well, I have to justify or what does God think of me. You can be free.
神に対して自分は何とか正しくなきゃいけない、どうやって近づけるんだろうかということではなくて、もう本当に自由に神のもとに行くことができます。
And that's what God wants from your life.
それこそ神が皆さんの人生に望んでおられることです。皆さんに神を楽しんでもらいたいと神は思っておられます。神を楽しんで神との交わりを本当に楽しんでほしいと願っておられます。なぜならば私たちは平和があるからです。もう神と戦って争っているわけではありません。これは何度も言いますが、イエスのおかげです。イエスこそが私たちの平和です。今日はここまでになります。でも私は本当にこのレビ記を学ぶのを楽しみにしています。
私は本当にこのレビ記を学ぶのを楽しみにしています。New Year's resolutions or whatever. I'm going to read my Bible through this year.
多くの人たちがそうかもしれません。私自身も含めてなんですけれども、年初にですね、こうよし今年は聖書を通読しようというふうに決めます。
And Genesis, you know, January 1st, Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth.
1月1日に創世記一章開いて、初めに神があったと見るわけです。
And then he kind of moved through Genesis and then into Exodus, and it's kind of.
で、創世記をずっと読んでいって、今度は出エジプト記に入ってきます。
Mount Sinai, you know, you start to get into the law and kind of.
で、ちょっとこう立法に入ってくると、ちょっとこう怪しくなってきますけど、
stories, you know, Mount Sinai and all
まあでもそれでも出エジプト記の中にはたくさんストーリー性のある話がありますので、まあ、楽しんで読めます。
And then comes Leviticus.
そしてレビ記にやってきます。
And a lot of people stop there.
そこで多くの人が止まってしまうんですね。
Genesis, Exodus, and Leviticus, you know. But it takes a little bit of work to study to dig into Leviticus, but I believe that there's some really great things in there.
ちょっとこのレビ記を学ぶためには掘り下げて学んでいくためには努力も必要になりますけれども、でも本当にこの章から多くのことを学べると思います。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for all that you have provided for us in Jesus.
お父さん、あなたがイエス様を通してさまざまなものを私たちに備えてくださったことをありがとうございます。
And I want to thank you, LordFor the sacrifice of Jesus.
そしてイエス様の生贄を本当に感謝します。
Reading about all of these animals that needed to be slaughtered and all the blood and all the guts and it's really sobering, Lord. It's something I wouldn't want to have that experience.
このように旧約の時代に動物をほふったり、また血を流したり。本当に多くのエネルギーを必要としてあなたに近づく必要があった、そういった時代でしたけれども、今はそれが必要ないことを本当に感謝します。
But I know, Father, that you are pointing them and you're pointing us to Jesus, and I'm so thankful for his sacrifice.
それらの生贄はすべてイエス様を指し示しています。私たちは本当にイエス様の生贄を感謝します。
But Lord, it's also very sobering to think that you had to suffer because of me.
そしてまた、主よ、あなたが私のせいで苦しまなければいけなかったということ、これは本当に、心の身の締まる思いがします。
But you chose to do it.
でも主はあなたはそれを自ら選んで行ってくださいました。
And we're so thankful that you did.
あなたがなしてくださったことを本当に感謝いたします。
And I pray that all of the benefits, all of the blessings that you provided through your sacrifice, through your life and your death, that we would be able to receive them.
あなたがその人生を通してまたあなたの死をもって血をもって私たちに備えてくださった、そのすべてを私たちは受け取ります。そして私たちはあなたからいただくその平和で、あなたとの交わりを本当に楽しみたいと思います。あなたと共に歩むその歩みを楽しみます。
And we would have confidence to come before you and to draw close to you.
また確信を持ってあなたの身元に近づきます。
Thank you, Lord, for being all of these things for us.
これらすべてのものを私たちに備えてくださったことをありがとうございます。
And we want to live our lives in a as a response to this.
これに応答した生き方をしていきたいと願います。
As Romans says there that we would become, that we desire, Lord, to be living sacrifices, just to lay our lives down for you.
ローマ人への手紙にもあるように、私たちはあなたのためにこの体を生きた供え物として捧げていきたいと思います。
That we would please you.
そしてあなたに喜んでいただくことができます。
That our lives would be a sweet aroma.
私たちの人生があなたにとってのかぐわしい香りとなりますように。
And we do this in faith.
そのことを私たちは信仰によって行います。
Faith in Jesus Christ.
イエス様に信仰を置くことによって。
In His name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。